あるいはこれは新しいイエス様が死んだ後の品質、新しい品質の衣であるとも言われますね。指輪をはめ、これを言いましたように、子としての印です。神の子とすら、信じる者は神の子とすら。なんて特権でしょうか。そして、御国において、死なる神様の修行を、財産をいただく。受け継がさせていただくという、その祝福ですね。靴を履かせる。新しい歩みを。子としての新しい歩みをですね。この象徴しているものだかもしれませんね。つまり雇い人の一人というのじゃなくて、むしろ息子として、もう一度我が子だよ、いや私はもうあなたの子供ではないというんですけども、それは当然であります。しかし父親は、いや息子だ、間違いなくお前は私の、今も私の息子だ、息子だ、娘だ。新国時代に年老いた宣教師がありました。私は新学生に、我が息子よっていう言い方しました。変な感じをしましたけどね、本当に息子みたいに思ってたんでしょうね。息子、娘、息子、この マコミックという小川のイギリスから来た宣教師でしたけどね、いつももう慈愛に満ちてて、皆さん息子、私の息子娘たちよなんていうそんな言い方、呼びかけ方をよくしたのでありますが、息子なんだ、息子なんだ、娘なんだ、私の子なんだ。皆さん、私たちは押し量ります、人間関係みたいな、こういう不都合なことをしたら向こうはもうどう思ってるだろうか、どのように見なすだろうか、どういう処置をするだろうか。しかし父は違う、父は変わりがない、父は父なんだ、変わらない愛を持って私たちを取り扱ってくださる、我が息子、我が娘を呼んでくださる方ですね。私たちいろんな思いを持ってこの折り合いをつけようとしますけども、そうじゃない、本当に心から悔いて改めて、ボロのまま、罪あるまま、本当に神様の愛のもとに飛び込んでいく。父は変わらない、その上にこの父親は、さあ吠えた子牛を引いてきて、それをほふりなさい、料理しなさい、食べて楽しもうではないか、雇い人ももう仕事やめなさい、喜んでくれ、近所の人たちに呼びやって連れてきて喜んでください、私の息子が、下の息子が死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのですから、一緒に私のこの喜びを一緒に喜んでください、喜ぶ者と共に喜ぶという、一緒に喜んでください、私たちも本当に嬉しいことがあった時にその喜びを誰かが一緒に喜んでくれることを求めますよね。喜んでちょうだい、喜んでください、喜んでください、そう私の喜びにあなたもどうぞ加わってくださいと、天国の喜びですね。一人の罪人が悔やたのならば、天においてどよめきが起こる、大いなる喜びが起こる、その喜びの中に加わってほしいという、こういうメッセージもここにあるわけですね。こうして父から離れ、餓死を覚悟するほどの惨めな空腹のどん底の中におりましたホート息子は、血の愛で満ち足りた本来の生活に、本来の生活に立ち返った、血の愛の中に生きる、血との愛の関係の中に生きる、この関係に立ち戻った、なんと幸いなことだったでしょうか。父は死んでいたと言いました。でも死んじゃいなかったんですよ、生きていたんですよ、遠いところで生きていた、だけども父との関係、愛の関係においては死んでいたんです、死んでいたんです。その愛の関係の中に悔い改めて帰ってきてくれたという、ね、関係が復活する、これも生きた、死んでいたのが生き返った、こういう表現をしているわけですね。死んでいる関係を生き返らすということはすごく大切、人間関係でもそうです。冷たい、 問題、破れ、失敗が、普通のことが、破れて死んだ関係、もう一回生き返るんです。大切ですよ。申しましたように、これは死んでいた弟息子が生きて帰ってきたと言って手放しで喜び迎える父親の物語。この物語を通して悔い改めた一人の罪人が父なる神様のところに立ち返ることを父は神様はこの上なく喜び迎え入れられる。その父なる神様の愛を表現している神の愛の物語なんですね。これは物語じゃない。今も神様の愛はこうなんだと、神の愛はこうなんだと、だから私たちが悔い改めて本当に本心に立ち返って愛のままで神の前に帰っていくように父は待っていてください。この例えとして人間の本当の幸せは神様にあるんだ。神様との愛の交わりのもとにあるんだ。しない神様との生きた豊かな愛の関係の中に立ち返り、そこにとどまり生きることなんだということですね。後ろにわけになります。三つのこと。第一、神様から離れた人生はどんな生き方をしても、どんな風に生きたとしても、何をやったとしても、どれだけのものを手に入れたとしても、どんな愉快なことを経験したとしても、それは必ずこの弟息子に幻滅に悲哀絶望に陥ります。神の愛のもとにこそ真の幸いがあります。第二、神のもとに帰るためには父が一切、私たちに一切の備えをしてくださいました。私たちがせずに考えなくてもいいんです。神様の方が一切の備えをしてください。折り合いをつけなくてもいいんです。神様がつけてくださっているんです。それがイエス様ですね。神の一人のイエス様をこの人としてこの地上に使わし、清い生涯を全うさせ、その生涯の最後にこれを十字架に貼り付けにしてさ、私たちの不信仰罪というのは一切をこのお方に着せて、このお方を私たちに代わって裁いてくださった、そのイエスキリスト、私の救い主として信じる者、このイエスキリストに免じ一切の罪の許しと清め、神の子とせられ、その祝福に預かると思うことができる。一切の備えは父の方にあります。イエスキリストです。その折り合いはイエス様です。イエス様の十字架です。これきちんと私たちが罪人がそのままで立ち返ることができる折り合いをつけてください。三番目、最後です。ですから、そのような段取りが作られているからこそ私たちは本当に自分で決心し、自分の姿を、これまでの姿を認め、罪を悔いて立ち返る。死の元に立ち返る。死は無限の愛と豊かな許しと完全な回復を持って私たちを迎え入れてくださるんだ。父は今かいなかと待とうとするんだ。なおぞこの救いの物語を今日も学んでまいりましたが、しっかりとこれを私の体験とさせていただけなりませんね。父との交わりの回復の中に誰もが豊かに満ち合った、本当に幸いな人生を暮らしていただきたいと思います。私が来たのは羊に命を得させ、かつ豊かに得させるためだ、かつ豊かに得させるためだ、エス様おっしゃってくださいます。一つの話をして終わります。黄色いハンカチという映画が昔ありました。ご存知ですか。東方かなんかの映画だったと思いますが、高倉健という人がですね、主人公だったと思いますね。両親と喧嘩して家でした。現代版ホト息子の物語のように思いました。これはですね、実話なんです。実は私の知る限りではこのアメリカの雑誌でリーダーズダイジェストというのが昔ありました。いろんな素晴らしい逸話を、物語をね、いっぱいあれ実話を盛り込んだ雑誌です。いい雑誌ですね、リーダーズダイジェスト。その中にこの話が載った。でこの話非常に人々に感動を与えた。それが小説になったり映画になったり、日本でもそれをリメイクした、黄色いハンカチ、アメリカでは白いハンカチじゃなかったかと思うんですけどですね、そういう映画になりました。